こんにちは、川野優馬です。今度ですね、3月の18から24までか、福岡の博多阪急で、グッドコーヒーフェスっていうね、あのコーヒーの催し、フェスがあって、僕もちょっとそこに参加します。ライトアップコーヒーとして、この全日程なんとね1週間あるんですけど、出店することになって、僕はちょっと、金土日21、22、23かあたりにちょっと行こうかなと思ってます。もしあの九州の方とかいましたらっていうちょっとお知らせです。はい。で、ちょっとフェスに出るんですけど、フェスとか基本地方じゃないですか。で、東京にいるとなおさらですけど、地方に行くって結構僕は楽しみなんですよね。その場所、普段いない場所、普段知らないお店、違うコーヒー文化、新しいコーヒーショップ、見ることができて感じられて、そしてそこにいろんな、コーヒーの同士というかね、他のコーヒー屋のメンバーとかが集まったり、普段会うメンバーもいれば久しぶり初めましてのコーヒー屋もいたりして、結構ねそこのでのお話とかは僕はすごい好きなんで、その打ち上げとかね、その飲み会も終わった後なんかご飯行ったりとか、っていうのはすごい僕は楽しみに結構ねしてるんですけど、そのフェスに参加するのも楽しい一方で、地方でコーヒー出すっていうのも結構僕はなんか今後結構可能性あるんじゃないかなと思うんですよね。前ちょっと富山のコーヒーフェスの話したと思うんですけど、このポッドキャストで、その時に、北陸暑いよねとか、家でコーヒー飲む人めっちゃ多かったみたいな話をして、なんか忙しく、むっちゃ忙しく時間なく働いてる人よりも余裕ある感じで大家族で、大きい世帯で暮らしてる人たちの方が豆を届ける価値があるんじゃないか、豆売りやすいんじゃないかとかね、楽しんでもらえるイメージがすごいつきやすいなとか、そんな話をしてたと思うんですけど、そういう意味では東京はもちろん人多いし、いろんな人がいるんで、それは豆が売れるとか観光の人とかね、もう豆を買ってくれるっていうのは、売りやすい場所かもしれないけど、一方でそこに長らくずっと人住んでて家でね楽しむ時間があるっていうところで豆売るっていうのもすごい意味があるなと思うと、各地方でもっと美味しいコーヒー増やしたいとも思うんですよ。もうすでに盛り上がってる都市たくさんありますし、でも一方でコーヒーあるけどまだまだもっと美味しいコーヒーあってもいいよね、他の選択肢あってもいいよねっていう、もっと違う売り方あるかもねとかっていう都市も、っていうか全都市そうだと思います。たくさんコーヒーあるかもしれないけどまだまだできるよねとも思ってて、で一方でなんかそのお店を作るコストとかを考えても、今ちょうどね東京で新店舗の物件めっちゃ探し中で、なかなか条件厳しいというか家賃高いなと東京つくづく思うんですけど、地方だったら多分同じ値段、初期投資でね同じ値段用意してお金用意して2店舗余裕で作れるんじゃないかなって思うんですよ。そのくらい東京でやる場合内装も割と気合い入れることになるし、気合い入れなくてもいいんですけど、今作りたい店はちょっとそういう風にちゃんと内装したいんですよね。で家賃とか謎の敷金礼金っていうやつ、僕ちょっとこのシステムちょっとあんまり分かんないんですけど、分かんないっていうか納得してないんですけど、なぜ僕らは お金を払うお客さんなのに先にお金をあげるんだろうみたいな、むしろ向こうからお礼してくれよって思うんですけど違いますかね。敷金礼金っていう謎システムがあったりして、敷金はちょっと分かるけどね、退去時に何かあった時にそこから差っ引くよみたいな、ちょっと分かるけど、でも貸す側がすごい強い仕組みになっててね。でそれで例えば10ヶ月分とかになるとのお金になりますよね。で僕が最初お店出した時とかは、基本みんな6ヶ月とかで出てますよね。でちょっと都心とかだったら10ヶ月で出てますよね。6ヶ月ももう全然お金なかったんですよ、最初お店出した時だから。なんとかこれ3ヶ月になりませんか、2ヶ月でどうですかみたい な、そんな交渉して納得してもらってめっちゃ減らしてもらった覚えがあります。ちょっと何ヶ月になったか覚えてないですけど、下北の店もそう、三鷹もそうだな、3ヶ月でしたかな。交渉の余地はねあるんですけど、3でもね結構大きいっすよね。で例えばそういう、家賃かける何ヶ月分ので内装費用もろもろお金かかるってなると、なんか 地方にこそもっと美味しいコーヒー必要だし、地方でこそ豆をが住んでる人に売れそうだし、でその土地だからできることもあるし、でなんか半額くらいで作れるんじゃん、家賃も全然安いでしょって考えると、なんか地方でもっとお店やってもいいんじゃないかなって最近思ったりもしてます。はい、まあ、とはいってもその壁はめちゃくちゃあるんですけども、例えばもうこの年に この場所に何年後にお店出すってことを決めて、その場所でお店出す、その店長になるっていう候補っていう名目でもう採用しちゃって、で東京で1年、あ、分かんないけど1年半2年一緒に働いてマネージャー経験とか積んでもらって、でそっから満を持して現地で店長やってもらって一緒にお店作るとかはっていう、なんかちょっとしっかり本腰据えて計画すると面白いプロジェクトなんじゃないかな。パッとなんか物件探して、なんか今盛り上がってるから、うーん、どこでも分かんないけど福岡がいいんじゃないかってお店やみくもに出すのはちょっと、うん、違う気もするんですけど、その土地の人で、ある程度その場所でコーヒーのニーズとか変化とかも分かってて、なおかつその人が東京、まあ、僕らで東京ですけど、本部というかね、いつもの場所で働いて一緒にやってくれて、後々その拠点やってくれるってなると、結構なんかそういうやり方っていいんじゃないかなとか思ったりも。やっぱ地方だとよりその場所のつながりとか、その場所で知り合いいるとかすごい大事だと思うし、よそ者がねのこのこ行って東京から来ましたし、お店やってもなんかちょっと違う気もするんで、なんかそういうスタイルだったらなとか、なんか最近ちょっと思ったりしてますよ。まあまあ、そのフェス出るっていうのがちょっと今回のあれだったんですけど、主題だったんですけども、そこでもともとはブースでどんな風にっていうか、まあ、フェスに出る目的ってなんだろうみたいなことね、まず設定するわけなんですよ。もちろん売り上げもあるかもしれない、売り上げがマイナスだったらさすがにきついよねみたいなのあるんで、まあ、ある程度売り上げですけど、でじゃあその時だけ売れればいいのかっていうと、そういうわけじゃないと思うんですよね。今後、まあ、オンラインでもいいし東京来た時でもいいんで、今後僕たちと接点作ってもらうっていう、まあ、今後新井タップコーヒー良かったよねってなって、じゃあまたちょっと豆もう一パック買っちゃおうってオンラインで買ってくれたり、東京行った時にまた本当に来てくれたりとか、まあ一方でまた定期便とかオンラインで買ってくれって、ずっとお客さんではあるけど直接会ったことない人とお話して、まあその人たちに本当に僕たちのこと伝えるみたいなこともやりたいわけなんですけど、まあなんかその次につなげるとかね、継続につなげるってことは、まあこのフェスではすごい大きい、わざわざ遠い場所に行く大きい理由なんじゃないかなと思うんですよ。でそれをもっと拡張した時に、なんかそこにじゃあ本当に店舗あったらもっといいんじゃないかみたいなと思っちゃったっていうわけですね。で過去なんか結構ポップアップとか積極的にやってた時もあったし、京都なんかは自分であれはスペースマーケットとかで、マガシの飲食物件見つけて普通に2日間分の土日お金払って、普通にお金あのお店借りてあのポップアップとかやったりもしてましたし、フェス以外にもそういう単独でなんか乗り込んでポップアップとかもやったりしたぐらい、なんか地方とかで普段僕らが関われない、直接会えない、直接お店に来れない方に美味しいコーヒー届けて、まあその人がコーヒーを飲むきっかけを本当は作りたいし、豆を届けたりするきっかけを作りたいしってことはちょっとやってて、まあなんか可能性まだまだあるんじゃないかなと思うんすけど、どの都市が熱いですかね。うん、どの場所でもなんかね可能性あると思うんすけど、攻め方は違うのかな。でまあなんか僕らの今やり方だとっていうか、うん、お店の認知の感じだと都市型なのかなとは思うんですけど、うん、都市の中でもちょっと穏やかな場所って感じですけどね。大きい公園があるエリアとか、すっごい賑わってる、若者で賑わってるエリアってよりかは、なんかちょっと大人が住んでる住宅地との狭間とか、いい感じの、まあ、レストランとかワインバーとか並んでる端っことか、まあ、商店街の端っことか、なんかそういうイメージですけど、今やってる延長線でいうと、なんかそういうのありかもなとも思ったりしてるけど、まあそのコーヒー屋をねお店増やすっていうところの一番の壁は、これ絶対そうなんですけど、家賃云々とかじゃなくて人だと思うんですよ。もう絶対お店は人で、お店は人なんで、人がついてこないと続かないし、その人にパッションがあるからそのコーヒーの魅力がお客さんに伝わるわけなんで、ここに出せばいいとかって決めてお店出すっていうのは違うんですよね。だからまあなんか巡り合わせもあると思うんですよね。この人がいるからこの場所に出そう、結構なんかそういうパターンで海外のコーヒーショップが 東京にお店出すとかもありますよね。この人が、この日本人の人が働いてて、この人が日本でやりたいって言うからお店出したみたいな。だから結構そういうご縁なのかなと思ったりすると、なんかこの場所に出したいからこの都市からの採用とかっていうことを しなくても自然となんか内部で行ったら、あ、ちょっと地元で出しの店長やりたいっすとかっていう人もいるかもしれないなとも思ったり、なんかいろんなやり方があって面白そうだなって思ってるところです。はい、別にあのいつ出すとか、一旦今東京でやらなきゃいけないことがしかないんで、あの何もあの地方で出すとか具体的に何も決めてないし、何も動いてもないんですけど、ただね、頭の中でフェスに出る目的を考えてたら、なんかそういうちっちゃく DIY で、まあ極端なこと言うと、どのくらい、まあ、8坪8万円で、で、1ヶ月分の敷金、保証金とかで済んで、で、まあ、2ヶ月とか3ヶ月もいいんですけど、その8万だったら、で DIY でもバーって作っちゃって、でなんかちょっといい感じのお店ってなると、エスプレッソマシン代が今、いくらめっちゃ上がってますよね。グラインダー入れて200万とか250万とかなって、コールドテーブル買って、もう一個 EK 買って、あと細々した機材買って、で DIY して、意外と500万とかで収まんじゃないかなとか思うんですよ。東京ではまず無理で、お店作るのどのくらいかかるんですかね。まあ本当出したことないんで分かんないですけど、都心の山手線の方とか行ったら、いや探してる限り、10坪とか、僕らの吉祥寺のお店が10坪なんですけど、10坪で、まず物件がない1階の路面で10坪ぐらいの物件ない。あったとしてもなんか平気で 4,50 万ぐらいするんじゃないかなと思うんですよ、山手線のすごいところだと。ちょっとなんか住宅地の有名駅、まあ、いい感じの駅で多分 2,30 万とか、まあ結構しますよね。だからまあそう考えると、そのお店を出す初期出店費用だけで平気で、内装もちゃんと入れるっていうのと、余裕で1000万とかはかかると思うんですけど、で住宅街の方だったらもうちょっと削れるかもぐらい。結構ね、あのお店コーヒー屋ってなんか結構狂ってる仕事だなと思うんですよ。でもロースターとかやり始めるとなおさら焙煎機いくらすんのって話ですよね。まあ、今でこそアイリオっていう電気式のいい感じの焙煎機があるんで、それだったらあれいくらですか、60万円くらい1キロ焙煎機手に入りますけど、まあ、業務するにはちょっと小さいしってありますよね。で、ディードリヒとかプロバットとかギーセンとか、まあ、そういう作りがしっかりしててね、スマートロースターとか買うと何百万とか、釜のサイズによっては本当に1000万超えるみたいな世界になってきて、でそれがないと豆焼けない豆を焼くだけでそれで、お店がを作ってカフェ作ってエスプレッソマシンも入れて、で一杯500円600円でやりくりしていくわけなんですよ。だからあの結構狂った仕事だなとも思うんですよね。まあちょっと1個前の回でポッドキャストであのコーヒー豆の価格高騰みたいな話したと思うんですけど、その時にまあ今までのコーヒースタンドはお菓子とかフードとかなくてもブラック1本でやってたし、原価率のコーヒー豆の原価率の低さから、まあそれでもやっていけた時代かだったかもしれないのが、コーヒーの原価上がって、まあ、カフェとして当たり前のようにフード出したり、いい心地のいい空間にしたりとかしないとね、そういう時代になってきてるかもねみたいな話をしたんですけど、まあこれ捉え方によっては、まあ、めっちゃね昔は余裕だったよねみたいな、まあ思えるかもしれないけど、意外とこの計算にエスプレッソマシン代とか入れてくると、まあ機材代とかね、まあ結構例えばそれ融資で分割で払うってなると結構まあそのコストは乗ってくるんで、まあ、それ込みで考えなきゃなとも思うんですけど、まあ、とはいってもね、まあ、昔より今の方がマシン代も高いし、そのコーヒー豆の値段も上がってるし、やりにくさは明らかに上がってると、まあ、それに比べて昔がやりやすかったというのはまた正しい言い方なんですけど、まあ、そんな話前回したなってちょっと思い出しつつ、 まあお店を出すって、まあ結局結構コストいるよねとも思って、で、まあそのせっかくね何百万みたいな大金を使うんだったら、結構どの場所でどのぐらいの数、どういうスタイルで運営するのがいいかっていうのは、まあなんか、考えたいよねとも、まあ理想と現実があるんですけどね。じゃあ大阪にも出したい、九州にも、福岡にも出したい、京都にも出したい、北陸にも出したいしとか、なんかそれ理想論言うと、なんか各主要都市とかに出したいっていうのは出してあったらいいなとかありますけど、実際それがなんかオペレーション上、あとはやりたいこととかビジョンとか共有してクオリティを保つっていう中では現実的なのか、いいことなのかっていうと、なんかそうじゃないかもしれないなとも思うんで、地方出店がどこまで、コーヒー屋にとって維持できて持続できていいものなのかっていうのはちょっと計り知れないというかね。でもなんかそういうね、まあフェスに出ることを考えると、まあちょっとその話に立ち戻るんですけど、もっと日本中に美味しいコーヒーを隅々まで伝えたいなってなんか改めて思うんですよ。やっぱなんか地元にコーヒーがあってそこで買えばいいじゃんって僕は思ってたんですけど、意外とありがたいことに地方に行かせていただくと、まあ待ってましたね、まあ他の選択肢があるとすごい楽しいとかね、でこういう普段飲まないコーヒー屋さんのコーヒー飲めてすごい、すっごい嬉しいです、めっちゃ目を輝かせて言ってくれるんです。それはねコーヒー屋にとってはすごい嬉しいことで、まあ、何度もねフェスの話するたびに言ってるかもしれないですけど、普段お店でに来てくれるお客さんとこうなんか期待度がねすごい違うんですよ。楽しみに来ましたっていう、まあ、普段のお店もそうなのかもしれないですけど、もっとフラッと気軽にね、カフェ利用って感じでパッと来てパッと美味しいコーヒー飲んで、まあ、友達と話してパッと帰るみたいな感じでありますけど、なんかやっぱ期待度がねの重さがね違うんですよね、もちろんそうじゃなくてね、もうこのコーヒーフェスっていうものを見に来て、そのついででなんか初めて知ったけど来ましたってお客さんもちろんいますよ。なんですけど結構大半がありがたいことに知ってて、でもなかなかお店に来れなくて、まさか来てくれるなんて本当にありがとうございますって言っても結構長くお話して、2杯目飲んでくれて豆も買ってくれて、で実は話聞いたら定期便も入ってくれてたのに豆も買ってくれてっていう、なんかねすごい楽しんでくれるお客さんがたくさんいるんで、なんかそんなにまあ必要性可能性があるんだったら真剣になんか今自分が東京って場所でやってるからそれに縛られてとか、やっぱ遠いと難しいよねってことをちょっと一回度外視してでも、なんか日本中にもっと美味しいコーヒー届ける価値がまだあるなとも思ったりして、なんかちょっと今日の話はあれですけど、まとまりないですけど、まあ、地方面白そうだよねって話しつつ、はい、で、まあ、改めてお知らせですけど、福岡は博多阪急で3月21から23の金土日僕いる予定なんで、まあ、詳しくはちょっとインスタとかのお知らせ見てもらいつつ、来れる方は来ていただけたらと、あとまあこの地方にコーヒー屋欲してますっていう意見 DM でもお待ちしてます、はい、まあ、一旦は僕東京物件探し中で一旦頑張りたいことたくさんあるんですけど、なんかまだまだいろんなコーヒー屋がいろんな場所でできるよねっていう、なんかそんな考え、ちょっと甘い考えかもしれないですけど、はい、思ってたんで、ちょっと話してみました。今日も聞いてくれてありがとうございます。